今日はステージ時の五章一節から十四節までです。出エジプト記の五章一節から十四節。その後モーセとアロンはパロのところに行き、そして言った。イスラエルの神主がこう仰せられます。私の民を生かせ、アラノで私のために祭りをさせよ。パロは答えた。主とは一体何者か。私がその声を聞いてイスラエルを生かせなければならないというのは、私は主を知らない、イスラエルを生かせはしない。すると彼らは言った。ヘブル人の神が私たちにお会いくださったのです。どうか今私たちにアラノへ三日の道のりの旅をさせ、私たちの神主に生贄を捧げさせてください。でないと主は疫病か剣で私たちを撃たれるからです。エジプトの王は彼らに言った。モーセとアロン、お前たちはなぜ民に仕事を辞めさせようとするのか。お前たちの区域に戻れ。パロはまた言った。見よ、今や彼らはこの地の人々よりも多くなっている。そしてお前たちは彼らの区域を休ませようとしているのだ。その日パロはこの民を使う監督と妊婦頭に命じていった。お前たちはレンガを作る藁をこれまでのようにこの民に与えてはならない。自分で藁を集めに行かせよ。そしてこれまで作っていた量のレンガを作らせるのだ。それを減らしてはならない。彼らは怠け者だ。だから私たちの神に生贄を捧げに行かせてくださいと言って叫んでいるのだ。あの者たちの労役を重くし、その仕事をさせなければならない。偽りの言葉に関わりを持たせてはいけない。そこでこの民を使う監督と妊婦頭たちは出て行って民に告げていった。パロはこう言われる。私はお前たちに藁を与えない。お前たちは自分でどこへでも行って藁を見つけて取ってこい。お前たちの労役は少しも減らさないから。そこで民はエジプト全土に散って藁の代わりに刈り株を集めた。監督たちは彼らをせき立てていった。藁があった時と同じようにお前たちの仕事、お前たちのその日その日の仕事を仕上げよう。パロの監督たちがこの民の上に立てたイスラエル人の妊婦頭たちは打ち叩かれ、なぜお前たちは定められたレンガの分を昨日も今日もこれまでのように仕上げないのかと言われた。いよいよですね、モーセとアロンはエジプトのパロのところに出ました。これがモーセとアロンとパロの初対面の場面です。モーセはもともとですね、このパロの前に行きたくありませんでした。それはこういうふうに言われるのが、分かりきっていたからですね。相手にされないと、神はお前のところに現れなかったと言うでしょうと、モーセは、4章の方では、4章の一節の方で言ってますね。主はあなたに現れなかったと、その恐れを持っていたんです。でもモーセはそのわずかばかりの信仰を振り立たせてパロの前に出て、そして言いました。で、 言われた通りに最初は言います。イスラエルの神主がこう仰せられます。私の民を行かせて、荒野で私のために祭りをさせよ。かなり挑戦的な言葉です。パロはそれまでイスラエルの上にのさばっておりました。イスラエルを奴隷としてこき使い働かせておりました。パロは当時の世界の、最高指導者で、最も強国のエジプトのトップです。それに対してモーセは羊飼い、もう80歳のおじいさん羊飼いで、社会的に見ればモーセの方がはるかに下で、パロの方がはるかに上です。アロンも長年奴隷としてエジプトに仕えてきたものです。このように外見だけ見るとですね、モーセとアロンの方にはるかに分が悪く、またパロの方にはるかに分がある。そして、パロの方がこのイスラエルに対して長年、もうイスラエルは400年という奴隷の伝統を持っており、そしてエジプトの方はその400年伝統的に主人の側でした。このようにですね、人は圧倒的に、その伝統とか、また社会的地位とかを見てしまうと、もう無理だ、そういうふうに思ってしまいます。皆さんも長年ですね、奴隷としての伝統を圧倒的に保っていると、何かと、もうこの新しいこと、その逆転劇は無理だと何かと思ってしまいがちですけれども、またですね、パロ一体誰のおかげでのさばれるんでしょうね。イスラエルのおかげですね。エジプトは誰のおかげで世界のトップにのし上がれたんでしょうね。ヨセフのおかげです。イスラエルのおかげです。パロこそイスラエルに、ね、兵こらして使えるはずの立場なのに、いつの間にかパロの方が上にのさばって、イスラエルがなぜか奴隷としてこき使われて働かされております。パロこそ本当は最も、ね、惨めて、あのノアの子孫セム、ハム、ヤペテのうちのエジプトは末っ子ですね。ハムの一族の末裔、それに対してイスラエルはセムの族、長男の一族の家系。なぜいつの間にか末っ子がこんなにのさばって、しかも神主は何者だというようになる、なってしまうんでしょうね。いつの間にかイスラエルの方が奴隷として、長男の方がこき使われている。それは偽りです。強い言葉によ人は弱いんでしょうかね。権力を持つような、そういう外見、そういったものに人は弱いものです。でパロはこのモーセの最初の言葉に対して答えるんです。主とは一体何者か。この主、これはヤハウェです、エホバです。主とは一体何者か。私は主を知らない。でこの言葉によってですね、モーセは自信というか、やはり恐れが、恐怖が湧き起こってしまうんですね。最初は強気だったんですが、二言目がこの弱気になってしまいます。ヘブル人の神が私たちにお会いくださったのです。どうか今私たちに荒野へ三日の道のりを旅をさせと、ね、どうかなっちゃってますね。旅をさせて私たちの神主に生贄を捧げてください。でないと主は疫病か剣で私たちを打たれるからですと言ってしまいました。私たちを、ちょっと前の章のですね、4章22節23節を読んでみてください。4章22、23、こういうふうに言ってます。その時あなたはパロに言わなければならない。主はこう仰せられる。 イスラエルは私の子、私の初子である。そこで私はあなたに言う、私の子を生かせて私に仕えさせよ。もしあなたが拒んで彼を生かせないなら、見よ、私はあなたの子、あなたの初子を殺す。ねえ、どっちを殺すんですかね。どっちに災いが下る。パロの方ですね。エジプトの側の方が災いが下るのに、なぜかモーセは恐れてですね、なんか謙遜、偽りの謙遜です。これはですね、謙遜とは言わない、これは卑屈というものです。ね、主は疫病か剣で私たちを打たれるではなく、あなたを打たれると本当は言うべきだったんですね。モーセのこの言葉によってエジプトの王は突き上がるんです。4節、モーセとアロン、お前たちはなぜ民に仕事を辞めさせようとするのか。お前たちの区域に戻れ。あの偉大な指導者モーセ、そして祭司長アロンに対して、お前たちは自分の労働に戻れとパロは言うんですね。あのモーセとアロンにですよ、お前たちの労働区域に戻れ言うんです。今でこそ皆さんはモーセとアロンを知っておりますね。モーセは偉大な指導者、これ以上イスラエルの指導者はいないほど偉大です。神とこれほど親しく顔と顔を合わせた指導者は後にも起こりませんでしたと書いてあります。アロン祭司長ですね、まあ、ちょっと過ちを犯しましたけども、しかし偉大な祭司長として後のヘブル書の方では書かれております。それに対してお前たちの区域に戻れ、ね、この世のものというのはこういうものです。偽りによって人を支配し、神の預言者に対して、神の祭司に対してこういうバカにしたような態度を取り、お前の労働に戻れとまで言うんですね。そしてパロはさらにですね、この区域を重くします。5節、見よ、彼らは今や彼らはこの地の人々よりも多くなっている、ね、イスラエル民族の方がエジプト民族より多いんですよ。だったらパロの方が本来だったらへりくだるべきだったんですけど、しかしなぜか、そしてお前たちは彼らの区域を休ませようとしているなら、なんで区域をイスラエルに強いるのでしょうか。この世においてですね、勢いがついてしまった人、主を恐れない者はこのように勢いがますます自分にあるものと思って、そして相変わらずこの聖なる民を、聖なる預言者を、聖なる祭司をバカにして、そしてあたかも力がないかのように、そしてさらにですね、言葉でもって、さらに威張り散らしによって、その兄であるはずの民イスラエルをこき使ったり、あるいはさらに区域を重くして、そして威張り散らすんですね。パロは7節で、お前たちはレンガを作る藁をこれまでのようにこの民に与えてはならないと、この監督や妊婦と長に言います。もう以前は藁をイスラエル民族に与えて、そしてレンガを作る、まあ、藁っていうのはレンガを作る材料のうちの一つですけれども、それを今までは与えてたんですが、これからはそれを与えるなと。でなおかつその与えられているノルマはそのまんま減らしてはならない、彼らは怠け者だ、だから私たちの神に生贄を捧げに行かせてくださいなどと言って叫んでるのだと言うんです。いや、神である主は確かにおられる、生きておられる方です。モーセとアロンは決して怠けたいからこういうことを言ってるわけではないんです。そもそも怠けるっていうのは 本当になすべきこと、それが命の働きとなるべきこと、それをやりたくないということでやめるのが怠けるということですね。一体なんでエジプトのそんなやんなくてもいい奴隷仕事を、それをやめるということで怠けるということになるんでしょうね。礼拝しに行くという尊いことを、それを仕事を怠けると世の者は見ます。手術礼拝に行かせてくださいと、仕事場の人に、私が行った時は確かにですね、怠けるという判断を下されました。でもしかし、その言葉を言うと言わないとでは大違いです。その言葉を主を礼拝させに行かせてくださいと、このモーセとアロンがこのファーストコンタクトで言った。だからこそその後のエジプトの王たちが 主に対するその態度が明らかにされたわけですね。そもそもその主に礼拝しに行かせてくださいという言葉、私たちは神の民ですという言葉は、その真実をまず言わなくては何事も始まらないんですね。そういうわけで皆さん、仕事場においてはぜひ自分がクリスチャンであるということ、そして主日においては礼拝を捧げに行かせてくださいというその意思を伝えてください。それに対して拒否をするのであれば、主はそれ相当のことをその礼拝させまいとした者に対して下します。事実パロはこの 今でこそすごく威張り散らしてるんですが、しかしその後党の災いでもって徹底的にエジプトは打ち砕かれました。ある説によると、この時代のパロは水死したと言われております。水死ってつまりあれですね、紅海の水に飲まれて死んだということでしょうね。とにかく物事は真理を唇で告白しなくては始まりません。ただ最初からその真理が通るわけではありません。当然このようなですね、攻撃が起こるわけですね。邪魔が起こるんです。しかも世の支配者サタンは偽りによって皆さんを奴隷状態になるべく引き止めようとするんです。パロは旧説においてこういうふうに言っております。あの者たちの労役を重くし、その仕事をさせなければならない。偽りの言葉に関わりを持たせてはいけない。皆さんはですね、奴隷状態に引き止めておきたいものはですね、皆さんが自由になろうというそのファーストコンタクト、最初の言葉、私たちは神を礼拝するものだと言うと、早速ですね、邪魔をするんです。いや、前の状態に戻そうとですね、前はお前たちは奴隷だっただろう、嫌だ、俺はのさぼるもの、お前たち使えるもの、お前たちあれこれと俺のために使えるものということをですね、示そうとして邪魔をするんですよ。皆さん、それには惑わされてはなりません。神様の言葉をですね、パルは偽りの言葉に関わりを持たせてはならない、だから労役を重くしようと。で、事実ですね、この後数日数週間だからわからないんですが、しばらくの間労役は重くされます。そして仕事を徹底的に労役を重くして、そしてさらに前よりひどい状態に持っていかせます。そしてですね、神を礼拝するということを忘れさせます。あたかも神の言葉の方が偽りの言葉で、パロの言葉の方が真理で力を持っているかのようにするんですが、しかし主はそういうことはさせません。モーセはですね、確かに弱さのゆえに真実でないことを、主から言われていないことを言ってしまって、主に命じられていないことを言ってしまって、そしてこのようなですね、そのしばらくのうちは災い 以前よりなんだか悪くなった、以前よりもなんだか状況が思わしくないぞっていう方向へと、まあ、その後なってしまうんですが、しかし主はですね、そこをさらに憐れんで、そのモーセの弱さを憐れんで、主が当初計画された通りに導いていかれます。モーセはこの時印を行ってませんね。杖を持っていたんですが、でもそれを蛇に変えるのはその後の章の方です。しかもですね、その後の方、7章の方ですかね、7章の9節の方では、まあ、かなり後の方ですね、今学んでいるのは5章ですが、7章の9節で、パロがあなた方にお前たちの不思議を行えという時、あなたはアロンにその杖を取ってパロの前に投げようと言わなければならない、それは蛇になる、ね、パロの方からわざわざお前たちは不思議を行えと言わせるんだよ。 神さんはモーセはこのファーストコンタクトの時ではその印を行うどころではありませんでした。心がアップセット、あのすごい、動揺してたんですね、怖がっちゃってたんですね。だからできなかったんですが、でも神さんはそれをその弱さをも憐れんで、逆にパロの方からわざわざ、ね、印を行えと言わせるんですよ。主は憐れみ深いお方ですね。主は皆さんの弱さをご存知です。皆さんが奴隷状態から解放しようとするとき、その昔の状態、怖さ、また、混乱する様を主は見ておられます。そしてそれをご存知です。皆さんを決して耐えることのできないような試練に合わすことなく、脱出の道も備えてくださいます。で、実際ですね、まあ、10節から14節の方では、このイスラエルの民はさらに労働が強制的に労働させられます。前よりも労働が重くきつくなります。このイスラエルの妊婦頭たちは打ち叩かれるようになって、なんで、お前たちは定められた部分を、昨日のように仕上げないのか、無理をしています。でも主はそのような状況をずっととどめ置きません。主はさらなるですね、皆さんを奴隷状態から解放するための御業を整えておられます。このイスラエルの民はとても主に叫ぶということ、まあ、それどころではなくなってしまうんですが、でも皆さんはまだ余裕があります。どうか主に叫んでください。奴隷状態があまりにも長かった場合は、その状態から抜け出すというイメージが湧かないかもしれません。どうか主に叫んでください。この状態から抜け出させてくださいと。世の支配者たち、サタンは必ずイエスの前では負けます。いくら偽り事が湧き起こらせようとしても、主はそれを見ておられ、その悪しき者の成り立ちを鼻で笑われて、その者を、悪しき者を滅ぼして、そして自由に解放をさせてくださいます。主は良きお方、憐れみ深いお方です。どうか皆さん主に信頼してください。そしてぜひ奴隷状態から解放してください。悪しき者のこの偽りごとにの言葉に、皆さんの方こそ関わりを持たないでください。主が皆さんの味方であるのであれば、どうして皆さん恐れることがあるでしょうか。どうか皆さんはさらに真理を知り、そしてさらに自由になっていく皆さんでありますように。奴隷状態から解放されて、父と蜜の流れる約束の地へ入って、そこで長らく豊かに末永く命の祝福を楽しむ皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、本当にあなたは生きておられるお方。こうして出エジプトの 学びを順番にしていく中でも、あなたは本当にこのように時にかなった御言葉を与えてくださるお方、あなたは確かに生きておられ、そしてパロはまた神の民を奴隷としてこき使おうとする者は必ず滅ぼされ、そのような悪しき霊は必ず打ち砕かれる。そして私たちはそのような霊から解放されて、自由を得て、命を得て、与えられている賜物を豊かに発揮することができるようになる、この恵みと特権を感謝いたします。そのためにはまず私たち自身が命と祝福を選ばなくてはなりません。死と呪いを選択せず、命と祝福を選んで、そしてこの御言葉を選ぶものとして、ますます日々命を選択する者たちでありますように。そして日々私たちは整えられていきます。奴隷の心から王族の心へと作り変えられていきます。呪いの子から祝福の子へと作り変えられていきます。どうか私たちは今日もまた少しでも祝福の声と自由の声と作り変えられていきますように。そして本当にその自由が喜ばしくなって楽しむ私たちでありますように。どうかこの生徒たちを祝福してください。この祈りを私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。